アロハカフェ。アロハ。日曜日11時を回りました。皆様いかがお過ごしですか？アロハカフェオープンの時間です。私はハワイ好きが集まるこのカフェの店主兼パーソナリティのミカです。今日もコーヒー片手にリラックスしてお付き合いくださいね。この番組のテーマはハワイ、海、環境、子どもたちに残したい美しい海と地球を守ること。このテーマをもとに皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
トークライブラジオ夢の種。
改めましてこんにちは、パーソナリティのミカです。本日はハワイアンの生活に欠かせない植物についてお話ししたいと思います。植物はね、身近なものなんですけども、いろいろ調べるととても個性的で生態が面白くてですね、なんだかとっても癒されます。前回お客様で来てくれた南さんがですね、かぶってきてくれたアダンで作った天なし帽子っていうのがねありまして、とても可愛かったんですけども、これがいいなと思って、そこからですね、ハワイのクラフトラウハラについてもっと知りたくなりました。で、その素材のですね、ハラの葉っぱについて調べていきました。こうやってハワイのですね、私もフラを踊ってだいぶ二十何年とか経つんですけれども、知らないことがやっぱり多くてですね、このラジオ番組が私にとってこうなんか宿題のような感じでですね、ほったらかしにしてたものをね、一つ一つ拾い上げて調べて知識が深まっているなという感じがしております。はい、それですね、頭のてっぺんが開いたデザインのラウハラの帽子っていうのがですね、パパレピコオレと言いまして、ハワイ語でパパレは帽子なんですね。頭のてっぺんからお団子をこう出してかぶるような感じなんですけども、それがハラの木の葉っぱなんですね。で、ハラっていうのは雌雄異株と言いまして、オスメスがある木なんですね。で、英語の名前がパンダナスで、お花の名前はヒナノという別のお名前がついていまして、日本名だとタコの木と、沖縄の方ですとアダンと呼ばれています。で、ハラの木には雌雄ありまして、トゲのある細長い葉っぱが特徴的なんですね。で、長さが、幅が10センチぐらいなんですけども葉っぱが1メートルから 1.8 メートル、背の高い男の人の、ね、身長ぐらいあるっていう長い葉っぱです。で、トゲトゲがあったりとかするんですけれども、その葉っぱを使ってクラフトを作ります。で、オスの木に咲く良い香りのする花の名前がヒナノ、ね、お花に名前がついてあります。で、メスの方には大きなゴツゴツしたパイナップルのような丸い実がつきます。で、これは実は食用になるんですね。そして木は建材になって、ハラの実、これも霊を作ったりするのに使われます。もういろんなところでね、使われる木です。で、ハラは心地よい海風が通るところで踊るように育っています。ね、楽しいですね、なんかね。はい、で、ウラナラウハラ、ハラの木を編むということですね。ハワイ語なんですが、ウラナラウハラと言います。で、これはラウが葉っぱなんですね。で、ハラの葉っぱで、ラウハラというと葉を編んで作る工芸品のことを指します。で、マットや帽子、バスケットでバッグですね、で、うちわやブレスレットなどのアクセサリーと、いろんなものが作られます。ほんと細かいものもね、クラフトで、作られてますね。で、ハワイアンの生活に欠かせません。で、またフラダンサーにも馴染みが深くて、特にカヒコフラですね、古典フラではこのラウハラのマットというのをですね、ステージ上に敷いて座り、ひょうたんのイプを叩いて踊るなどします。なので、初めてフラのショーを見る人はですね、こうラウハラのマットを片手に丸めて持って出てくるフラダンサーが、ゴザを 持ってる感じなんですが、それをステージの上に上がってそれを敷いて座ってで一歩を叩くんですが、その光景がね不思議に思うんじゃないかなと思いますし、私も最初見た時はござ持ってきたなと思って不思議な感じがしました。はい、でランハラで編んだものは表面にこう光沢があるんですね。素材に光沢があり水にも火にも強くて、昔の家の屋根やマット、枕とかね家具にも使われていました。でラウハラで吹いた屋根っていうのは最大15年持つそうなんですね。でココヤシ、ヤシの葉っぱもねハワイたくさんありますけれども、ヤシの葉で吹いた屋根は3年ほどしか持たないと言われてますので、かなり丈夫で長持ちなんですね。でハラの実ですね、こちらは実なんですが、ゴツゴツしたパイナップルのような実、これにはですね意味がありまして、転換ですとかね終わり旅立ちという意味がありまして、卒業式や入学式などこう節目の時にですね、ハワイの学生がハラの実のレイを首にかけているのをよく見かけることがあります。なんですけれども、ちょっとネガティブなイメージもあると言われていまして、失敗とかね、こう終わりとか言われていますので、試験や選挙、あと病気の人にはね、ハラの霊の贈り物とかはしてはいけないというふうに言われているそうです、ね、こういうの知らないとねちょっとタブーになりますのでね。はい、そして昔の王族ですね、王様たちも愛したラウハラの工芸品です。その昔ハワイの王族もラウハラで編まれたマットを寝具として使用していたそうです。で昔からこう愛されているラウハラなんですが、現代もとても人気がありまして、最近ではこう葉っぱに色をつけてですね、カラフルなデザインで作られたものもあって、愛用されていますね。でもですね、こちら手間と技術を必要とする手織り作業に加えて、技術を持つ人がだんだんね高齢化して少なくなっているそうなんですね。日本とかでも工芸品の職人さんっていうのは減っている傾向にありますので、やっぱ同じような感じですね。で現代は西洋のスタイルにすっかり慣れてしまっているため、ラウハラマットっていうのもあんまり使われなくなったりしているそうなんですね。また加工がやっぱり大変だということで、ラウハラ編みっていうのはこの葉っぱを、編む下準備にとても、時間がかかるそうです。で長い葉っぱなんですけども、それを乾燥の時期にこう落ちた葉っぱを拾って、葉の表面についてるトゲを取り除いて、そんな作業から始まりまして、葉を編みやすく平らにしたりね、同じ大きさにカットするのに時間がかかりますね。で加工したものはくるくると巻いて置いておきます。で実際に編み始まるまでの工程が多数ありまして、これがとっても重要なんだそうです。でいろいろ調べている時に、ハワイのラウハラ職人さんですね、彼はとても若い方だったんですけども、作業している様子の動画がありました。でラウハラの葉っぱを取りに山に入っていく時にはですね、フラでもよく可飛行で言われるんですけども、オリというチャンティングを唱えながら山の神様にこの葉っぱをね使わせてくださいというようなオリを唱えて入ってきます。でたくさんの葉っぱを抱えてきまして、工房で作業をしていまして、この葉っぱを潰すというかね、圧をかけてこう編みやすいようにする作業っていうのは、なんとね日本のうどんの製麺機を使ってやっているんだそうです。とても親しみを感じました。はい。で、彼はですね、イカマナバクポノというこれオレロノエアウということわざですね、ハワイのことわざで、こう適切な時っていうのが人間にはありますという意味だそうなんですが、とてもねご自身でね謙遜してると思うんですけど、不器用で小さい時は何の役にも立たなかったんだけれども、この仕事を始めるのにね12年ぐらい必要だったんだよっていうことを話していました。それだけの時間を経って今、職人さんとしてねやっているということですね。頼もしいですね、とてもね。で私もフラの衣装でこのラウハラの飾りを作ったことがありますので、ラウハラ触ったことがあるんですが、硬くてねしっかりしていて、表面はツルツルしていますね。組織がしっかりしている感じです。 そしてハラの花ですね、今度お花の方はヒナノと言います。10月から11月にこのヒナノのお花が咲くんですけれども、見た目はですね、お花といってももしゃもしゃな感じでですね、お世辞にも綺麗という感じはしないんですが、この花の魅力はその香りの素晴らしさにあるんですね。でヒナノのお花はこのハワイアンソングにもたくさん歌われています。有名なとこだとヘウイですとかモハラカーヒーナノというお歌がありますね。でヒナノはとても良い香りがするので、昔は身分の高い人が身につけたり恋の美薬として使われたことがあったそうです。寝床ですとか、タパっていうのは、布ですね、木を伸ばした、布になります。でそういったものに香りを移したりとかして、女性に強く影響する香りだそうで、この香りを嗅ぐと女性はなんかイチコロなんだそうですですね、フランの衣装に使ったりするとその香りでこう頭がねクラクラしてしまうくらいの香りだそうです。でアロマオイルの中にねイランイランってありますよね。で同じような効果なのかなと思います。女性に効くっていうことはなんかやっぱホルモンにね影響するのかなと思うんですが、イランイランはこう過度な緊張や不安っていうのをねリラックスさせてくれるっていう効果がありますね。はい、そしてですねもう一つウルという、カヌープランツがあります。これは、成長すると15メートルほどの木なんですけれども、パンの木という名前がついています。英語の名前がブレッドフルーツというんですけれども、実がパンのようだったのでこの名前がついたということなんですね。で実際の食感は繊維質なさつまいもに似ているそうです。昔はすりつぶしたり蒸し焼きにして主食の一つとして好まれていました。で栄養価が高くメロンほどの大きさになるので1個で成人男性の1日分の栄養素を賄えると言われています。またたくさん実をつけるので豊かさや裕福さの象徴ともされています。軽いウルの木材っていうのはですね、サーフボードやカヌー、ポイを作る台、パフドラムとかですね、あと家のドアなどさまざまな用途で使われて、樹液は糊、葉っぱはこう木製のボールなどを磨くヤスリとして使われました、ね、なのでハワイでは子供が生まれるとこのウルの木を3本植えていたんだそうなんですね。ウルがあれば子供たちの成長に役立つからです。なので、ハワイアンキルトでありますね、これを子供のものをキルトで作るときはこのウルの木のモチーフを入れて健やかな成長を祈るとされています。私もですねマウイ島ハナに行くドライブの途中で小さなお店がありまして、そこでちょっと休憩したときにですね、初めてウルパンの木のパウンドケーキっていうのを見かけたのでそれを食べたことがあります。味はですね、ケーキ、パンドケーキだったので素朴な感じだったんでそんなに個性的な味はなかったんですけども、美味しかったです。でそこではね、スパム結びとかコーヒーも売ってました。でドライブしてますとウルの木は葉っぱの形がとても特徴的なので、車窓か運転しながらですもんね、それと分かります。実は丸くてとても可愛くてですね、ハワイアンプリントの生地のモチーフになったりもしています。で最初にこう見た時にですね、地球みたいな絵が描いてありまして、なんだろうこれ地球かなと思ったらウルの実の絵だったんですね。多分見ればすぐお分かりになると思います。はい、そしてですね、このウルの木の出てくるお話がありますので、それをちょっとご紹介します。ハワイの物語ですね、このハワイ四大神の一つで戦いや森の神として崇められていたクーという神がいました。でクーは人間と恋に落ちて結婚し子供を授かり幸せに暮らしていました。ある時この村に雨が降らなくなりひどい飢饉が村を襲いました。クーはお腹を空かせている子供たちや村人たちを見て心を痛めていましたが、実はこの飢饉から人々を救う方法をクーは知っていました。しかしそれは愛する家族との別れを意味していたんですね。 日に日に弱っていく子どもたちや村人たちを見ていられなくなったクーはある日決意をします。家族に別れを告げると逆立ちして地中深くに潜っていきました。翌朝クーが埋まった地面から一つの芽が出て、みるみる大きなウルの木に成長するとたくさんの実をつけました。クーは自分の体と引き換えにしてひどい飢饉から家族や村の人々を救ったのでした、ね、こんなお話が、伝えられています。そしてこのウルの木で作ったクーの木像っていうのがあるんですね。木の像がビショップ博物館にあります。はい、ではちょっとブレイクです。
夢の種。
はい、では今日はですね、店主の一人語りでお送りしています。植物のお話をねしております。後半も、ハワイの人々の生活に欠かせないお話をしていきますね。で今度はですね、伝統植物と呼ばれていますカヌープランツ、ね、これはですね、タヒチやマルケサス諸島からですね、カヌーに乗ってやってきた先住のハワイ人たちが生きていくために最低限必要な道具や薬品、食料などに用いる有用な植物を持ってきたんですね。有名なのだとカロ、タロイモとも言いますね。いや、今ご紹介したウル、パンの木ですね。こういうのとかココヤシを含むおよそ20種類と言われるそれらの植物を持ってきて、それが伝統植物またはカヌープランツと呼ばれて、一般的な外来種とは別に考えられているそうです。でこれらの植物の中にはタロイモやですね、ウアラというサツマイモですねのような主食になったものをはじめ、ミロ、ハウですね、これは植物の名前なんですが、薬剤やロープの素材となるものですとか、ククイですね、これはあの黒いナッツのネックレスとかよく見ると思うんですけど、ククイもすごくね、いろんなものに使われます。あの油が取れますので、灯火や燃料、あと染料ですね、染め物の材料になったりとかもします。でご存知のように、あのククイの殻で、黒いネックレスですね、フラダンサーの人たちはよく見るものですね。ああいうのも作られます。そしてココヤシのことはハワイ語でニウというんですけれども、またイプ、ひょうたんですね、このように食器や楽器になったものなどもカヌープランツ、多くの暮らしの支えになりました。で現代人が無人島で暮らすときに必要であろう必需品の役割をこれらカヌープランツが支えていましたね。でまた固有種、ハワイの固有種にオヒアレフアとかイリアヒ、ハワイ語なんですけどね、あのサンダルウッド、白檀とか呼ばれています。とても香りのいい木ですね。でアバプヒ、これはジンジャーなので生姜科なんですけれども、とても綺麗なお花です。で他にもですね、あとはコアの木っていうのがあります。でコアの木っていうと私は高級なこうウクレレを思い浮かぶんですけれども、ハワイではかつてカヌーやサーフボードに用いられたほか、コアの葉っぱをですね灰にしたものは虚弱児用の薬などになったそうです。また樹皮はタパの染色に用いられました。19世紀以降は家具や楽器など木工芸品としての人気が高まって、リリオカラニ女王のピアノですとかね、エマ女王に寄贈されたセントピータース教会の長椅子、家具ですとかね、そういったものの歴史的建造物の要所に使われるようになりました。だからコアっていうとなんかとても高級な感じがしますね。今でもウクレレをはじめ家具などの木工芸品として変わらぬ人気があります。このようなね、植物なんですけれども、やっぱり環境問題っていうのがありまして、外来の植物によって在来種、もともとあるこの植物っていうのは大きな影響を受けています。 で、ハワイの固有種っていうのが半分近くが個体数を減らしていて、絶滅の危機にあるものもあるそうなんですね。で、なぜハワイの植物はそんなに弱いのかっていうことなんですが、それはこの絶海の孤島というハワイのね、成り立ちのせいで、周囲の島々や大陸の影響をほとんど受けてこなかったためなんです。で、極めて安定した自然を築き上げた結果、変化に対する抵抗力がとても弱かったんですね。弱くなってしまったんですね。で、植物の生き残りっていうのも結構激しくて、こういう対抗するために毒を持ったりトゲを持ったりと変化して生き延びていくんですが、ハワイではね、敵がいなかったんですね。なのでのんびりと暮らしていたハワイの植物たちなので、ちょっと他の外来種にはちょっと弱かったそうなんですよね。で、ハワイ本来の自然環境を保全するためにも今多くの努力が続けられていますが、固有植物を中心とした原生の自然は少しずつ姿を消しているそうです。そうするとその木とともに暮らしている鳥や動物にも影響が出てくるわけなので、こういった環境っていうのはね、守っていきたいなと思いますね。さて、もう一つですね、今度はね、フラダンサーの植物の豆知識です。いろんなね、ハワイ語が出てくるんで、最初にちょっと紹介しちゃいますと、女神様ですね、フラの女神ラカと言います。で、一心同体と言われてるんですが、カポがいます。そしてペレの妹であるヒーアカ、そしてですね、フラのお教室のことをハーラウと言います。で、フラの先生のことをクムと言いまして、で、また木を叩いて伸ばして作った布をタパと言います。まあ、聞くだけじゃちょっと分かんないかと思うんですが、けれどもフラやってる方はね、どうぞお耳を貸してください。はい。で、フラの女神ラカに捧げる祭壇があるんですね。ハラウの中にはクアフというものがあります。で、フラの女神にして森の女神、癒しの女神でラカがいます。で、古代ハワイのフラダンサーたちはクアフと呼ばれる祭壇を築いて、自然の恵みに感謝してフラの上達を願ってラカに祈りを捧げました。はい。で、ラカっていうのはフラの祖先として最も厚く信仰されている女神様なんですね。で、このクアフなんですが、必ず飾らなければならない重要な植物が5つあります。まずレフア、これは女神ラカのためにですね。で、2つ目ハラペペ、ラカのお母さんですね、女神カポのために。で、パラパライ、これは女神ヒーアカのために。で、イエイエ、半神ラウカイエイエのために。で、マイレ、フラの精霊マイレ4姉妹のために。この5つは必ず、飾らなければいけないとされていますが、そのハラウによっていろいろとね、変化はあるそうです。で、こう聞きますと、ナーパラパライというですね、伝統的な音楽を現代にアレンジしたとっても素晴らしいバンドがあったんですね。私もハワイ島によく行ってた時はナーパラパライのね、ライブを見に行ったりとかしました。この神聖な植物の名前をバンド名にしているんですね。これもう本当ぴったりだと思います。昔の音楽とか伝統的な音楽を本当今にアレンジしているバンドでしたね。今はね、もうバラバラになってますが、たまにリユニオンみたいな感じで結成したりしてますね。で、これらの植物っていうのは全て新鮮なものを使って枯れてしまう前に取り替えます。枯れてしまうとラカは去ってしまうと考えたので、このフラダンサーが踊るとき、生のね、花の霊をつけるのと同じ理由です。で、先ほどもありましたが、森に植物を集めに行くときは全員で降り、ちゃんと捧げながら森の中に入っていきます。そして祭壇の飾り付けが終わるまで降りを続けますね。で、フラの先生ですね、クムは女神ラカがこのハーラウに宿ってみんなを見守ってくれるようにと祈りを捧げます。枯れた植物は感謝の祈りを捧げながら森に返しに行きます。で、このようにハワイアンは昔から自然と共に暮らしているんですね。はい。 フラの衣装も特にですね、古典のフラっていうのはお花を使わないんですね。まあ、お花と呼ばれるのはオヒアレフアがあるんですけれども、他は全部このような神聖な植物を使っています。なので、古典フラと現代フラっていうのは明らかにこうね、様子が違いますね。で、こんないろんな意味がありますので、ぜひフラをやる方は調べていただきたいなと思います。はい、そしてですね、イベントの告知をしたいと思います。この放送がですね、3月の終わりなんですが、5週目がね、ないので4月のお知らせになります。こちら、第13回ハワイアンクラフトマーケット2024年、こちらが原宿で開催されます。4月11日から14日までデザインフェスタギャラリーイーストというところですね。で、先ほど紹介したラウハラのクラフトですとか、アクセサリー、アパレル、アートなどが集まります。で、私のお友達で今出雲に住んでいらっしゃるハワイアンジュエリーの職人さんですね、グレンさんのワークショップもあると聞いていますので、直前になったらまた詳しい情報を、お知らせします。はい、この間もちょっと会ってきました。いつもジョークばっかり言ってる面白いグレンさんなんですけども、もう技術は本当にもうピカイチですね。素晴らしいです。ぜひご覧ください。はい、でもう一つですね、私たちのサークルのフラのステージがあります。こちらがですね、レガス祭り4月13日土曜日の12時10分から20分間のステージになります。新宿コズミックセンター2階のステージでございます。こちら毎年ですね、出演させてもらってるんですが、いつも桜の咲く季節なんですね。で、ちょっと1週遅いかな、13日なので2週目ですね。いつもどんどんね、桜の咲く季節が早くなってますので、今年はどうかなと思います。お天気が良ければ裏の富山公園でとても綺麗な桜が見られますので、ぜひお越しください。フラサークルナーマヌですね。ナーマヌっていうのは鳥の複数形なので、自由に踊る鳥たちという意味をつけています。あとはですね、これは告知ではないんですけども、私の大好きなめいこちゃんがですね、なんと今年の4月ピカピカの1年生になりますね懐かしい、昔ピカピカの1年生っていうね、コマーシャルがあって毎年楽しみだったんですけども、あの子たちと同じ年齢になるんだなと思うと、とっても早いような、なんていうんですかね、もう1年生になったらどんどんどんどん成長して見向きもされなくなるんだろうなと思うとちょっと悲しいんですがはい、ランドセルはね、ピンクだそうですはい、では今日は植物のお話をね、していきました。ではエンディングになります。
夢の種。
はい、ではエンディングになります。皆様、今日もお耳をお貸しいただきありがとうございました。今日はね、植物のお話をしてきました。調べるとまだまだたくさんありますので、第2弾第3弾としていきたいと思います。ではアロハカフェ閉店の時間です。来週も日曜日11時ブルーチャンネルでお耳にかかります。この後も良い一日をお過ごしください。ここまでのお相手はパーソナリティミカでした。マハロー&アフイホー。